エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、UG です。
さてさて、
はい、
道端ジェシカさんが釈放された昨今でございますけれども、
お
最近いかがお過ごしですか？
それはめでたいですね。
てか私この話はするつもりなかったんですけど、あなたがいきなりオープニングで話し出したので一応フォローを入れておかないといけないなと思って。
いやいや、もうね、わあ、注目される人ですからね。ちょっと全然、まあまあ、そういうね、そういう世間の話題にたまについていくんですけど、まあ、全般的に私は疎いんですよね。
はい。
3年ぐらい前に流行ってたことを多分知らないことがあって、
ああ、なるほど。
知らないことがあったことに今日気づいたんですけど、たまたま外で、紳士服の青木の前を通った時に、
はい。
なんか上りがあって、そのパジャマスーツって書いてあるから、なんだこれはと思って、検索したらなんかものすごいヒットをしたものであるっていうのが分かったんですよ。なんか2年ぐらい前なのかな、そのコロナにね、まさに入った頃に、
はい、
ものすごいヒットしたものであるってことが分かったんですけど、まあ知らなかったので、
そうですね、
驚いたっていうのはあるんですけど、本末転倒なことばっかみんなするんだなっていう、すごい皮肉だなって思ったんですよね。
ね、
コンセプトはなんかその、まあ、24時間着ていられるスーツみたいな。
そうですね。
ことらしいんですけど、
はい。
その、窮屈でね、不便なものをあえて着てあなたの前に来てるから清掃なのであって。
ほう。
ね、カジュアルなものを着て見た目だけみたいなのは、それはちょっとなんかもう、スーツじゃなくていいよねっていう、
ね。ああ、そうですね。
気がしますけど、
でも多分あれはもともとそんなに出かけるつもりじゃなくって、
うん、
ウェブ会議とかでそれっぽく見えるってことですよね。
あ、だからその解像度の問題とかでそれっぽく見えるってことだ。
そうそう。
なんとなく。
それぞれの家のウェブカメラが 4K 対応なわけないからさ。
ああ、うん、そうか。そういうことに、ね、形が要はスーツっぽい形してりゃいいやってこと
です。そうですね。
厚紙をこうやってんのと一緒ですよね。厚紙でいいんじゃないかみたいな。
いっそのこと顔出しでもいいんじゃないかっていう。
あ、そうそうそうそう。ずっと動かないけどっていうね。
うん、そうですよね。うん、
でも、やってることは一緒だよねって気が。
そうです。舐めた態度は同じですよね。
いや、そう、態度が悪いよねっていうさ。いや、このまますぐ寝て、また起きて、みたいな。要はさ、サボってますってことだからね。
そうだね。うん。
それはなんか、大ヒットしちゃいけない気がするんですけどっていうね。
まあまあまあ。まあ逆に、ちょっと肩肘張りすぎですよねっていうところもあったんじゃないですか。
ああ、うん、オンラインなのに、
うん。そんなみんなスーツでビシッと決めなくてもいいじゃないですかっていう感じもするしね。
あ、で、一気に崩すのはちょっと怖いからっていうところで間だったんだ、それが。
そうだね。段階踏んでる感じ。
いや、だってこれを言い出したらさ、なんか、パジャマ着物とかの方が、もしかしたらいいかもしれない。
あ、そうですよね。
動きやすい着物みたいな。
一見旅館っぽいですもんね。
そうか。いやいや、広げていくとね。
うん。
いや、なんか、そこを譲っちゃうと何でもありだなっていう、
うん。
もしくは、俺はスーツでも着れるっていうやつもいるかもしれない。あ、間違い、スーツでも寝れるってやつがいるかもしれないからね。
ああ、そうね。
うん、
っていうか、あれですよ。スーツが苦手な人の一つの理由は、おそらく仕立てが合ってないことですよ。
うん、ああ、そう、そうだと思うんで、
うん。きちんと仕立てられたスーツは、そのまま寝たって別に肩凝らないんですよ。
ああ、だから、青木としてはやり方間違っちゃうよね。そこを売り込まなきゃダメだろうって気がするね。
そう、だから、まあ、パターンオーダーだからどこまでいけるかっていうのはちょっと怪しいけどさ。
限界があるよってことね。
それでもやんないよりはマシですからね。
なるほどね。
そうだ。吊るし買うよりはパターンオーダーした方がいいですよ。
まあ、そういうことね。だから、そんなこと言ったら、いや、なんかちょっと、まあ、着たことはないからわかんないけど、パジャマと言うにはちょっと言い過ぎじゃないかっていう気はしたけどね。
ああ、そうね。だから、
うん、
コットンのジャケットですみたいなことでいいじゃないですか。
あ、だから、その、着やすいってことね。
そうそうそう。う
ん、まあ、あと、いや、だったら、そう、例えば、なんだろうね。全身タイツに絵を描くと。フィット感が売りなのだろう。全身タイツにネクタイとかの絵を描くみたいな。
そうだね。
うん、動きやすいです、みたいな。
それだったらもう、何でもできるもんね。うん。
どこまでもね、行くか分からないですけど。
ほら、ちょっと前の話ですけど、広角機動隊で、オンラインでミーティングするときに完全に、アバターが対応するみたいなシーンがあるじゃないですか。
うん、うん、ありました
ね。現状かなり近づいてきてはいますよね。
うん、うん。
問題はその後は、どれぐらいリアルタイムに表情とか仕草を読み取って反映するかみたいなところですよ。
そうか。 そしたらもう、ね、うん、全員バリッと。
はい。
アバターはバリッとしてるけど、こっちはパジャマってこともあり得るわけだ。
それがもし拡張すればさ、それを映し出す VR グラスをかけて外を歩くのが当たり前になった時には、もう外でも全身タイツでいけますよ。
全員裸って可能性も別に OK になるんですか？
そうです
よ。裸の王様みたいな。VR ゴールかけていない少年が叫ぶっていう。
ああ。微妙なこう貧困問題とかで切り込んだ感じがするね。
そうだね。金持ちだけがいい気になって裸で歩いてるみたいな。
そうそうそう。
ああ、いいかもしれない。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さてでは、早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月24日、CNN。乗務中の操縦士が対応不能に。アメリカサウスウェスト航空によると22日アメリカラスベガスを出発したオハイオ州コロンバス行きの6013便で離陸後間もなく操縦士の一人が医療措置を必要とする状態に陥ったということです。そのため機内にいた別の航空会社の操縦士がコックピットに入って無線通信を補佐しサウスウェストの操縦士が操縦を続けたということです。具合が悪くなった操縦士はやはりたまたま乗車していた看護師が手当てを手助けしたということです。
うん、
アメリカ連邦航空局 FAA はこの事案について調査を予定しているということです。
お
ー、すごいラッキーだった。
そうだね。なんかあれなのかな。
はい。
いやでも一度言って募集したってことでしょ。
あ、どうなんだろうね。
お客様の中にパイロットはいますか？それやばいだろうってみんな思うよ。
あ。
お医者様はまだいいけどと。
そうだね。
パイロットを募集するのはやめてもらいたいと。
これはだからさ、ジャンボジェットみたいなすごいでっかい飛行機なのか、その、うん、地方地方をつなぐちっちゃい飛行機なのかでだいぶ違うよね。うん。すごいちっちゃい飛行機、ローカルのやつだと、コックピットの扉なかったりするじゃないですか。
なあ、確かに。
ね。だから、なんかあった感じが客の方から見える。
そうか。なんかしなければと。
そうだね。
ああ、そうか。でもこれあれだよね。たまたま今回、その、いたからいいけど、
はい。
まあ、いなかった場合には、
はい。
ベストではないけれども、うん、じゃあ、みたいな、こう、
あ、
ゲームで結構得意です、みたいな。でも、もう、次は。結構リアルなし、PC での、PC ゲームがあるんですよね、と。
そうですね。マイクロソフトのやつやり込んでるんでっていう。
そうそうそう。やれる気がする。う
ん、いける気がするんですよね。
少年を。もう構わんそれでとかさ。なってくるよね、だんだんね。
そうだね。うん。
うん、でもこれやっぱり一人ではダメなのかね。副操縦士がいるわけだからさ。
そうだ、だから、一人で操縦しながら、無線もやりながら、機器のチェックもしながら、みたいなことになると大変だから、副操縦士がいつもいるわけですよね。
ああ。一、うん、人ではちょっと負荷がやっぱあるんだ。
まだワンマン運転はちょっと厳しいですよね。
なんかその人がだから助けに行って、なんか副操縦士一人では大変みたいだと、
うん。
こっちはなんか無線をやって、こっちは操縦して、みたいな、
うん。
こっちではなぜかピアノを弾いて、みたいな。なんでお前は長渕剛スタイルなんだっていう。
ああ
そのハーモニカをまず置けないのかな。
そうね。うん。
お前普段副操縦士として暇だからってそれ持ってるだろうと。
そうです。
このハーモニカを。
手すきの際にちょっと披露してるだろうって話ですもんね。まあ確かに飛行機は多分今車運転するよりもよっぽど安全だとは言うじゃないですか。
まあ言いますけど。
ね。まあその分なんかあった時の被害はでかいわけですけど。
あと一瞬じゃないからやだよね。
ああ、そうだね。落ちるまでね。
ちょっとずつゆっくりと墜落していく。
3月26日、BBC。ミケランジェロのダビデ像に抗議。フロリダ州タラハシー郡のタラハシークラシカル学校でこのほど、ルネッサンスの美術を11歳と12歳の生徒に教える授業でダビデ像が紹介されました。 この学校では例年ダビデ像を生徒に見せる際には事前に保護者へ連絡していたものの、今回は連絡をしていなかったことから一人の親が学校に抗議、他二人の親が事前に連絡が欲しかったと学校に苦情を伝えたということです。授業ではミケランジェロのアダムの創造やボッティチェリのヴィーナスの誕生なども紹介されていました。タラハシクラシカル学校のホープ校長は23日、辞任するか解雇されるか選ぶよう学校の理事会に付けられたため辞任したと地元紙が明らかにしています、
うん。
アメリカのネットメディアのインタビューで学校の理事長は、ダビデ像を生徒に見せることは昨年は保護者に通知していたが今年はそうしなかったことをとんでもないミスだとして、物議の伴う話題や写真について学校が自分の子供に教える際に親は常にそれを知る権利があると述べています。我々はダビデ像の全身を幼稚園児には見せない。小学校2年生にも見せない。ダビデの全身像を見せても適切だという年齢はある。それが何歳のことなのかこれから検討すると話しているということです。
そんなにかな。
そうなんですかね。だってお前、自分についてるじゃんそれっていうね。
それはお父さんとお風呂に入ってないかっていう。
ねえ。パパママと一緒にお風呂に入らないんですかっていう。
あれはパーフェクトすぎると。
お、
あれが普通だと思われると困るってことだね。
ああ、そうか。肉体的にはね。
今のアメリカにはもうあれは存在しないみたいな。
ああ、そうですよね。何人に一人が肥満みたいな世界でね。
うんうん、そういうことなのかな。
そうですよね。ボッティチェリンのヴィーナスの誕生ってあの、ホタテ貝の上に乗ってるみたいなやつですよね。
そうそう。
うん。あんなにくびれてケツがでかいやつもいないと。うん、あんなのはビヨンセぐらいだって話ですもんね。
じゃあビヨンセ見せた方がいいんですか。だったらそうだよ、ビヨンセのミュージックビデオを禁止すべきだみたいになっちゃう、ね、
ああそうですよね、
うん、
あれもだって年齢制限かけた方がいいですよ。
うん、だからそういうことか、
うん、
要はレイティッドなんとかだってことだね。
そうだね、
うん、
彼らが言うにはダビデ像もエクスレイテッドだって
15歳とか。
そうね、
例えば、うん、いやー、そこまでの間にさ、あれぐらいのレベルのものを見ないでおいたらさ、
はい、
無理、今は生きていけないでしょって感じだよね。もう家と学校と図書館しか行かないみたいな感じだよね。
ああ、そうですよね。しかも移動中は目隠し、耳にはイヤホンでっていう話になるよね。
それぐらいしないとね、目に触れてしまうと思うけどね。
ねえ。
いや、そんなものを隠し通してたらさ、
はい、
後での反動が怖いからね。
ああ、そうですよね。
一気に見せた時の。
そんな温室育ちみたいのは、どうやって恋愛をするというのかっていう。
そうですよ、そうですよ。
うん。
ちょっとだからまあ。いや、これ、でも先に言っておいたらダメっていう人がいっぱいいたってことだよね。今度は騒いでんだからね。
そうですね。
なんか。
まあ多分選択式にはなるんだと思うんですよ。
あ、見たい人こっちと。
はいはい。
見たい人は、この、あれだ、のれんの、をくぐってください。こっちのルームにっていう。
あ、あののれんくぐって出てくるのがダビデ像ってすごいね。
ぼったくりだよこれってなるよね。
あ、金返せよって話になるね。ねえ、今もうないかもしれないけど、伊豆の秘宝館とか行って、中入ったらヴィーナス像が出てきたみたいなさ。
うん、そうそう、まさにそうですよ。のぞき部屋って言ってこれかみたいな。
そうだよね。客引きには手ぶらですって言われてきたんですけどっていうね。
そうそうそう、そ
う。うん。ヴィーナスの誕生でしたって話になるもんね。
いやー、これはちょっとは、まあ、考え方いろいろありますけど、
うん。
ちょっと、普通に生きていけなくなっちゃうんじゃないのって気がするね。これを避けてたらね。
タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月27日朝日新聞、消防署でぼや騒ぎ、
うん、
水戸市の消防局の南消防署住吉出張所でフライドポテトを揚げようとしてフライパンの油から出火し、換気扇などが焼ける火事があったことが27日に分かりました。同消防署によると25日の午後4時20分頃に出張所内の炊事室で職員がフライパンにサラダ油を入れて熱していたところ、数分間目を離した後、火が出ていることに気づき、ガスを止めて消火しました。怪我人はいなかったということです。 消防署の署長は消防局としてあってはならないことで重く受け止め再発防止と信頼回復に努めていくとコメントしたということです。
まあでもそんなに悪びれることもないと思いますけどね。
火事のお手本みたいなことですよねこれはね。
どこでも起きえるんですよってことがわかるよね逆に。
ああまあ確かにね。
つまり、うん、やっぱ油断したらもう一発弾だってことが逆に分かっていいじゃない。火事、ね、火を扱うプロでもですよと。
はいはい。うん、まあそうね、その、油を火にかけて目を離すなっていうのは本当に家庭科の授業でやるような初歩の初歩ですけど。
まあ、そうね。だから、うちは、火消す専門家だけど、うん、火を出す方はまあ別に普通です。素人ですっていう。
ああ、いやいや、予防とかにも気使ってくださいよっていう話ですけどね。うん、
いつでも消せるからうちはっていう。
ああ、その分緩いっていうのはまずいね。
逆に。まあ、あとはこれで、油から火が出てんのに、パニックになって水をかけて、さらに炎症させたら笑うよね。
そうね。もうそこまで行くと教材だもんね。
うん、完全に素人のダメ例じゃないですかっていう、ね。いや、そんなもんなんですよ、本当は、みたいな。
ああ、人間パニックるとこういうことになるんですよっていうね。
そうそうそう。
うん。消防署員でもパニックになることはある。
そう。そう教えるいい教材としてはいいかもしれない。
そうね。だからせめてこの人が1年目とかであってほしいね。
消防士長とかであってほしくないよね。
なってほしくない。もしかすると、料理は初心者だったかもしれないからね。
あ、なるほどね。それ仕方がないと、
うん。仕方がない。ベテランの料理人だったらばやんないミスだけどもと。
そうか。うん、
料理人は消防士ではないけども予防はできた。逆はあるってことですよね。
まあね、そうね。うん、まあこれ何なの、安全対策としてはもうフライドポテトはやるなってことなのかな。
ああ、もうレンチンだけにしろっていう。
到着中にそういうのやるなって。
でも到着中にやっぱちょっとあったかくて美味しいもの食べないと英気が養えないからね。
でもさ、思うんですけど、はい、やっぱ揚げんのダメだよね。だって、いざ出動しなきゃいけないわけでしょ。
まあ、その時にはまあ火消してってことになるんだろうけどね。
冷めんの待たなきゃいけないしみたいなさ、だからちょっと適してないよね、やっぱり。
そうだね。よく言うのはなんか蕎麦とかラーメンとかやめろみたいな話があるじゃないですか。
ああ。
伸びちゃうからね。
うん、やっぱりレンジでしょってなるよね、これね。
なるかね。レンチン弁当だけってのも味気ないですよ。
じゃあ、なんだろう。まあ、火を使わずに、あれだ、炊飯器料理だよね。結構クックパッドとかみたいなの乗ってるでしょって言って。
そうだね。本格的な顔まんがいが食べれるぞっていうね。
そうそう。
なんでこの消防署にはこんなにいっぱい炊飯器があるんですかっていう話になると思うけど。
うん、いやいやいや、俺が便利でいいんですよ。
まあ便利だけどね。まあわかりますよ。その、マイクロマジックのレンチンポテトよりも揚げたてのポテトの方が美味しいからね。
まあだから、あとはもう出動しない、うん、なんか体調とかがもう料理の役割だよね。
そうだね、うん。で、その予算がなくって人が雇えないとかはあるからね、きっと。
うん。うん。それがいいと思いますね。
3月23日、朝日新聞。児童に体罰、講師を処分。
うん、
大阪府枚方市教育委員会は27日、私立小学校の男性講師35歳が児童に体罰を行ったとして、戒告の懲戒処分にしたと発表しました。教育委員会によると、講師は2年生の学級担任です。昨年9月から12月にかけて、担任する男子児童が講師を叩いたことを注意した際に、暴力は絶対いけないと言って、肩を拳で叩いたり、頭を平手で叩いたりするなど、計5回にわたって体罰をしたということです。暴力は絶対にいけないと言いながら殴ったっていうことですね。
アンパンマンスタイルだよね。
そうですね。
乱暴はやめろって言いながら殴るっていう、ね。
アンパンチで地平線の体までぶっ飛んでいくっていう。うん、
力が正義なんだっていうことがね、わかるんですよね、うん
うん。愛と勇気が友達だけども、暴力は使わないと言ってないっていう。
ああ、だからそこが必要だね、これにはね、先生には。
ああ、なるほど。
愛してるんだっていう、ね。
それもう思いっきりドメスティックバイオレンスオートの言うことですもんね。うん、
先生危ないぞ、みたいな。
危ないですよ。お前たちのためを思って殴ってるんだっていう話になるからさ。
あー、出たね。
ねえ。
うん、まあ、うん。
大好きだって言いながら殴る彼氏みたいなことですよ。
危ない先生ですね、これ、ね。
危ない。これは開国で済まして本当に良かったのかって気がしますよね。
うん、まあ、 ちょっとだからそのね、どれくらいのね叩き方かってもよくわかんないけどもね。
ああまあね、う
ん。まあ肩をポンポンってやるのになんで拳にする必要があるんだと。よくわからないよねと。
まあきっとこれ見てた他の生徒が校長にお話をしてみたいなことになるんだろうから、
あれは殴ってますよと、
子供から見たら殴ってるに当たるんでしょうね。
なるほど。
なんか聞くところによると学校の先生はなり手がいなくてもうなりふり構ってられない感じらしいんですよね最近。
まあそう聞きますけど ね、
ね、東京都なんかもなんか先生の資格持ってない人からでも授業受けられるようにするような制度を作ったりしてるじゃないですか。
それはすごいね。
ねえ、でもそういう風な状況でもありながらこういう事件もあると。
まあ、この人は一応持ってるんだろうけどね。だ逆に言うと、
はい、
教員免許持ってるやつの底辺だったら、
うん、
持ってない普通の人の方がいいやっていう結論だよね。おそらく。
そりゃそうですよね。うん、だって多分その世界中すごい有能な人の中にも実はそれよりも先生に向いてるっていう人はいるはずですよ。
まあそうだと思うんだよね。
当たり前にいる。逆もしっかりですよね。先生の資格持ってるやつの中で絶対に向いてないやつもいっぱいいる。
うん、そうだろうね。その資格の中にそんなし、ねえ、あれはないだろうからさ。
そうね。
面接ぐらいはあんだろうけども。
でもあれですよ、今度はわいせつ教師データベースみたいなのができるじゃないですか。
はいはい。
あれもちょっとおかしいですよね。あのデータベースにはこの先生入らないですからね。
だから、そうか。暴力データベース作んなきゃいけないな。
な、そんな風にさ、小分けにするような必要もないじゃない、本当は。
問題児みたいなことだね。問題先生。
そうそう。
リスト作んなきゃいけないわけだ。
そうなんですよ。
まあ、これはちょっと、だから
ね、でもそうやって絞っていくと、どんどんなり手がなくなっていく、ジレンマにどんどん逆らえなくなっていく。
でもね、わかりますよ。その、だって、魅力的にちょっと思えなくなってきてるんでしょ？その先生っていう。
そう、学校の先生っていう職業を選ばないからね、みんな。
いや、これはでもさ、なんですかね、やっぱり、
うん、
これやりづらくなってるってもあるわけでしょ？その、
うん、
いや先生、なんか、親がすごいとかさ、
う
ん、ね、文句言うとかね。
そうそう。ここ何年かの風潮で、多分みんななりたくないんだと思うんですよ。それも最近ちょっと改善してるけどね。その PTA やめますとかさ、部活動は地元で地域でやりますみたいな感じで負担を減らしてるじゃないですか。
そうだね。だからあれじゃない、もうすごい権限を与えちゃうみたいな。
お
う。うるせえ親はもう聞かなくていいとか。それぐらいにしないと、まあ、まあなり、だって弱い立場だからそれ誰もやりたくないよねってことでしょ。だって。まっともなこと言ってんだけど、みたいなさ、
う
ん。
そうそう、だから最近迷惑な客をどんどん警察に突き出してるじゃないですか。
うん、うん。
あれと同じですよね。
うん、そうそうそう。
うん。やばい親はどんどん無視していこうっていう。
だから義務教育だから、警察せないはダメだけど、
うん、
そういうクラスを作っていくしかないよね。
あ、そうだね。うん。よく言うもんね、その、いじめが起こった時には、本来はいじめたやつを確立するべきなんですもんね。
うん、うん、うん、うん。
うん。
だから、なんか、なんでしょうね。なぜか校舎の隣にあるこのプレハブのね、建物に一つクラスがあって、当然そこはちょっともう、ね、先生の資格を持ってない人が担任ですよねっていう、ね。
ああ、うん。子供たちに罪はないのにっていう。あれ、ごめんいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月28日、朝鮮日報、オウムのおかげで事件が解決、インド。
うん。
飼い主が殺害された瞬間を目撃したオウムが犯人の名前を繰り返し叫んで事件解決のきっかけを作ったことが分かりました。
おお。
2014年、インドで発生した殺人事件で、現地の裁判所は、9年が経過した最近になって、オウムの証言効力を認め、被告人に無期懲役を言い渡しました。
うん。
インディア・トゥデイなどによると、インドのある地方裁判所は24日、被告36歳に無期懲役と7万2000ルピー、約11万円の罰金刑を言い渡しました。アシュトン被告は2014年2月20日に、叔母のニラム・シャルマさんを殺害していました。ニラムさんは9年前に自宅で出血多量で死亡しているのが発見されました。家の中にあった現金と宝石もなくなっていて、ペットの犬も死んでいました。
はい、
帰宅した家族が発見し通報したということです、
うん。
警察の調べでは証拠が見つからず、捜査に進展はありませんでした。しかし、ニラムさんの夫のビジェイさんは家にいたオウムが殺人を目撃していたかもしれないと考えるようになります。 このオウムは事件後に特に静かになり餌も食べなくなっていたということです。
おお。
ビジネさんはオウムの前で知っている男性の名前を順に挙げていきます。そして、甥のアシュトン被告の名前を口にしたときに、オウムがアシュアシュという言葉を繰り返し叫び、羽をバタつかせるなど興奮した様子を見せたということです。
うん、
オウムが言ったアシュは家族や親族たちがアシュトン被告の名前を省略して呼ぶときの呼び名だったのです。こうした状況を聞いた警察は聞き込み調査を経て、アシュトン被告がニラムさんの家から出ていくのを見たという目撃証拠をつかみました。その後、アシュトン被告と友人のロニー・マセイ被告34歳を逮捕し、多額の現金と大量の宝石も発見しました。しかし、その後の裁判は進みませんでした。うん、それ以上の直接的な証拠がない上に、オウムの証言が法律上の証拠に該当せず、その効力を認められなかったためです。しかし、アシュトン被告が友達のロニーと共謀して強盗計画を立てたが、相手が抵抗したため殺してしまったと自白したことで、事件の顛末は明らかになりました。裁判所は、インドの証拠法律上、オウムの証言が公式に効力を持つと認められたとは言えないとしながらも、裁判の過程ではオウムの証言が中心にあり、警察もオウムの役割は大きかったとその功績を認めたということです。
おー。
おー。ってことは、もともとその被告が、犯人がお家に来て、オウムもそれをよく見ていたということですよね。
まあ、そうだね。
はい、
だけどなんかこう、結局近くの人の目撃情報なんじゃないのかっていう気がするんですけどね。
そう、だからその、近くの人が目撃して、こいつ怪しいぞってことで、捜査はしてたんですけど、それ以上の証拠がなかったわけですよね。
ああ、
うん。
だけど、まあ、見られてもいるし、オウムも喋ってるしみたいな、要はこう、二重で怪しいんじゃないかってことになったわけだ。
そう。で、結局犯人が自分からゲロった。あのオウムが言ってるんだったらもうこれ以上黙っていられないと。
いやー、これちょっとなんか、ちょっとね、もう一歩間違えばって気もしますよね。
そうですよね。
なんかね。
なんか名前と顔を食い違って覚えてたりしたら別人が犯人に仕立てられてた可能性もあるよね。
そう、たまたまその、なんか聞き間違っててさ、
うん、
アシュトン、アシュトンって言ってるけどなんか、
うん、
ちょっと違う。アシュトンって、
うん、
なんかもしかしたらインドで有名なアイドルとかいるかもしれないもんね。
ああ、そうですよね。テレビ出るたびにその名前を言ってたら、オウムも覚えますよね。
そのおばあちゃんが大好きだっただけかもしれないからね。
そうそうそう。
推し活の一環としてね、覚えてたかもしれないから。
あいつのダンスが最高なんだっていうね。だから逆もできるってことですよ、これ。
うん。
これをさ、逆に犯罪者側が利用することもできるってことですよね。
おー、そうかそうかそうか。
うん。
俺の名前はみたいに言い続けるんだ。
あ、そうそうそう。
違う名前を。
そうですよね。その、本当とは違う名前を覚えさせておいてっていう風な犯行もできるだろうし。
そうだよ。
あとは、別人に違う人の名前を覚えさせて罪を着せるみたいなこともできるよね。
確かに。
うん、
これはだからオウムは結構危ないね。そう考える
危ないよね。
あのずっと訓練しておいてさ、オウムをすり替えて置いていけばいいんじゃん。そしたらなんかもう普通に喋っておおばあちゃんはねーみたいな自殺したんだよみたいな、ずっと言ってるみたいな。
そう、確かにオウムは他人から見たら見分けつかないよね。
おそらく
つかないですよ。うん、飼ってる本人は、いや、これはうちのキューちゃんじゃないみたいなさ、話にはなるだろうけど、犯行当日に別のオウムとすり替えられたらもうわかんないですよ、他人からは。
うん、そうなんだ。うん、いや、なんか、あえて置いてったのが怪しいなと。で、犬もやられているわけですから。
ああ。オウムはなぜ見逃したのかって話ですもんね。
そう。
うん。
いや、これはちょっと、いや、ちょっと申し訳ないけど、その警察、オウムに頼りすぎな気もするんだけど、ね。
ああ、そうね。そうだ、裁判所はちゃんと、これは正式な証拠として認めたわけじゃないけどもっていうことは言ってるわけだけど、まあ、警察としても正直助かったみたいなコメントになってるのはまずいですよね。
頼りっきりじゃんっていう。だからそのうちなんかさ、オウムにさ、
はい、
3人の写真とか見せてさ、どれ刺すかみたいなことさ、やり始めそうだよね。大丈夫かこの操作でっていう。
そのワールドカップの予想するタコみたいなね。
そうそう。
3月28日、TBS ニュース。柔道整復師、合格率過去最低。
お、
柔道整復研修試験財団の元試験委員の男性63歳ら2人は、 国家試験の問題を自身が講師を務める学校などに漏洩したとして先月執行猶予付きの有罪判決が言い渡されていました。
うん、
厚労省によると今月摘発後に初めて実施された国家試験では合格率が 49.6% と過去最低だった2017年度の 58.4% をおよそ9ポイントも下回っていたことが分かりました。合格率が急激に下がったことについて業界関係者はこれまでの試験では問題漏洩が全国的に広がっていた可能性があると指摘しています。また漏洩事件に関わった元試験委員の男性が勤務していた柔道整復師の専門学校では新卒の合格率が去年の 98.6% に比べ今年は 66.9% になり32ポイントも激減したということです。学校の担当者は漏洩に関与したとされる教員ら5人は国家試験対策の授業をしていましたが摘発後に退職し授業の質が落ちたとコメントしているということです。
まあ質といえば質だけどそりゃ質の高い授業ですよね。だって絶対出るんだから
っていう、ね、ピンポイントの教え方をしてないってことですもんね今年はね。
いやこれはすごいね。
まあこの学校が落ちるのはまだしも全国的に落ちてるのはまずいねって話ですよ。
まあだから、まあ、去年の 98.6% ね。
はい、この学校は、
うん、まあそれでも落ちてる 1.4% 気になるけれども。
ああ、まあ試験中寝てたんでしょうねきっとね。
まあそれはそれぐなその人はねまた落ちてるでしょうけど、まあ、
はい、
あまりに低いよねぞ。
低いですよね、うん。だから本当に頼りっきりだったんでしょうね、試験の漏洩に。
そうだろうね。
まともに授業してないってことですよ、それは。
これ。危ないよね、でもね。
危ないですよ。国家資格ってことは危険だから、それだけ高いハードルがあるわけで。
いや、だって、例えばその試験内容知りませんけど、なんか、はい、ね、背骨の上から何番目は、どこの神経にあるとかも、うん、みんな知らないで受かっちゃってるとすると危ないよね、と、
はい。ああ、そうですよね。言葉の上だけ、紙の上だけの知識しかないで試験受かってる人がいっぱいいたってことですもんね。
うん、やばんか。やっぱもう試験を実技にするんだよね。
ああ、どうなんだろうね。
まあ、実技もあんだろうけど。
そうそう。この試験がどういう形式で行われてるのかわかんないけど、もうちょっとね。実地に即した形にした方がいいよね。
でも実技試験でももしかしたら問題漏洩あるかもしれないよね。その実技の、なんですか、患者役の人は、右の腰が悪いからって。そこをせ、あの、重点的に攻めればね、点数が上がるよって言って教えてくれるの。
そうだね。うん。いや、だからその、患者側が訴えてるところとは、ちょっと違うところに本当の原因がある場合とかがあるわけですもんね。
ああ、
そう。それを探るのもやっぱり先生の仕事じゃないですか。
そうだね。いや、ちょっとこれ、いや、今までのその何年間か知りませんけど、
うん。
危ないことになってるわけですよね。
そうですよ。だから、ここ何年かで柔道整復師になって、治療院をオープンしました、みたいなところはちょっと怪しいと思った方がいいですよ。
あれだね、あの、合格証の年月を見た方がいいね。
見た方がいい、見た方がいい。
ってあるやつを。
誰が試験委員かっていうのを見た方がいいです
よ。で、そう、どこの予備校先生行ってたんですかっていう、
ね。ああ。3月29日、テレビ西日本。近所の男性に嫌がらせ、男を逮捕、
うん。
県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、福岡県の男54歳です。署によると、男は3月12日から13日にかけて、近くに住む男性の家に13回にわたって押しかけて、インターフォンを鳴らすなどしたほか、タイマン貼りましょうなどと書かれたメモを郵便受けに3回投函した疑いが持たれています。男は去年12月に車のエンジン音などをめぐる騒音トラブルで男性から一度注意を受けて、それ以降同様の嫌がらせ行為を繰り返していたとみられています、
うん、
男性からの相談を受けて警察は3月に入って男に対し嫌がらせ行為をやめるように警告を出していました。男は調べに対し事実に間違いはないと容疑を認める一方で、自分が悪いことをやったとは思っていないなどと供述しているということです。
なるほど。
ああ、
これ悪いことじゃないってことなんだね。
まあ自分ではそう思ってるってことですよね。
怠慢を申し込んで何が悪いんだと。
そう、果たし状だってことですよね。
いや、もうちょっと平和的なね。
ああ、
だから将棋で型をつけようじゃないかだったらいいかもしれない。
ああ、そうだよね、
うん。
そういう漫画みたいな展開だったらこういう警察沙汰にはならないですよね。うん。
ならまだいいんですけど。
そうですよ。もしかしたら美味しんぼみたいなこともあるかもしれないもんね。
チャーハンで対決しろみたいな。
そうだよ。確かにそうだ。あれいろんなトラブル起こるけども、やってることは料理勝負だから警察だったにはならない。
そうなんだけどね。そうか。バトルの内容によるんだね。
そうなんですよね。うん。自力救済は禁止ですから、一応日本の法律ではね。
だから、タイマンつっても、いやいや、アーバンチャンピオンですよ、と。
ああ、ね、ダメだね、それはね。
いや、ファミコンでうちにありますから、と。
ああ、そう。実際にやるわけじゃないわけね。
そうそうそう、そ
う、うんね。ファミコンでやりましょうっていう。
やりましょう。
うんうんうん。その場合、上から落ちてきた植木鉢で勝負がついた場合はどっちの勝ちなんだっていう話ですけど。うん。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月29日、J キャストニュース。アスクルでメリケンサック販売中。打撃武器メリケンサックがオフィス用品や現場用品などの通販ウェブサイトアスクルで販売されていると SNS で話題になっています。アスクルの広報は J キャストニュースの取材に対し販売理由について、店舗のインテリア用として、また撮影美術品としての需要に応えたものだと説明しています。記者が確認すると、アスクルではその他の防犯用品というカテゴリーでメリケンサックを販売し、これと似た形状のカイザーナックル、ハリケーンナックルも取り扱っています。また、すべてにインテリアナックルですと説明がされていました。アスクルの広報は28日、防犯用品のカテゴリーで販売はしていますが、店舗インテリア用として、また撮影美術品としての需要に応えたものだとして、例えばインテリアではペーパーウェイトなどに使い、美術品では撮影小物として使うなどのような目的だと答えています。また広報は商品ページには護身用では使わないでいただきたいという注釈も入れているとしています。売上についてはとても売れているとは言えないということです。アスクルではメリケンサック以外にもトンファーやスタンガンなども販売されていますが、こちらは防犯、護身用品として扱っているということです。
いやー、インテリア用小物の扱いにするのは無理があるだろう。
そうね、まあ、ヤンキーの部屋みたいなことですかね。
いや、わかり、ずいぶんステレオタイプな部屋だね、っていうね。撮影としては。
まあ、その、なんていうのかな、その装飾が多いタイプの、例えばその、刻印がいっぱいしてあるようなやつだったらまだわかるんですけど、
はいはい、
ガチなんですよね。うん、すごいシンプルなやつなんですよ。ちょっとこれは小物にはないなっていう感じね。
いや
しかもカラーバリエーションまであるからね。うん、
なんか昔あの政治家が捕まってましたよね、空港のね。
ああ、そうね。
手荷物検査でね。
とかでね。
ここで買ったのかな、スクールでね。
そうね。多分だから秘書に言ったんでしょうね。サック買っとけよっていう。うん、
いやー、なかなかやっぱアスクールのね、
ね、
ちょっとの需要でもちゃんと答えようっていう姿勢が現れてます
よね。まあ、企業姿勢としてはね。うん。確かに。ちゃんとね、メリケンサックで検索すると、こちらも一緒に見られていますってことで、トンファーが出てくるからね。おすすめ機能がよく働いてるっていうね。うん。きっとこれもいるでしょうっていう。
さすがにそれとキングジムとかではないんだ
って、ね。ないですよね。ファイラーとかはいらないっていう。うん。いるとしたらコンクリブロックとかですもんね。うん。
そうか。いや、これはさすがにまずいよね。
まずい。
うん、
まあ、どうなんだろうね。その、本当に美術用品として小物として、
うん、
例えばその映画業界とかがアスクル使ってんのかって言われてもわかんないからさ。
いや、一応専門的なドラッグ契約してんじゃないの。
まあ一応美術さんとかが作るとはいえ、やっぱ金属物難しいからこういう時はアスクルでみたいな話になってたとしたら、まあそれもしょうがないかなっていう。うん。
まあ、だからあれですね。模造刀と一緒でさ、やっぱり。
はいはい。
ちょっとこう、エッジを丸めてますみたいな。
そう。せめて金属じゃない方がいいですよね。
軽くしてますと、
うん。そうそうそう。
実は段ボールですみたいな。
そう。プラスチック製で見た目だけピカピカですみたいな方がいいよね。
うん。じゃないとちょっとそうね。うん。撮影用小物にならないよね。
ならない。まあ、監督がちょっとこれリアリティがないっていう話になるんでしょうけどね。
そうなると銃も売り出しちゃうからね。
ああ、そうね。
トカレフと売ってるんですけど。
そうね。まあ、たけし映画で御用達だからねっていう話でね。うん。でもあれですよ、もうスタンガンは売ってるからね。
それは、だってどうね、 撮影用小物じゃないんだもんね。護身用として売っちゃってんだもんね。
ねえ。ちょっとだから、やってることと言ってることが、ちぐはぐかなっていう印象はあるね。
うん。何でも揃える姿勢なんでしょうけどね。
けどね。ただまあ、今言った商品は全部同じメーカーが売ってるんですよ。ってことは、このメーカーの取り扱いが問題かなっていう気はしなくもないんだけど。
確かに。
うん。ただまあ、同じメーカーがやっぱりその、防災用品とかも売ってるから、多分取り扱いになってるんですよね。
うん。それは別会社とか作ってほしかったなって感じ
だよね。そうだね。多分この会社はこう、なんていうか、プレッパーみたいな会社なんでしょうね。うん、身の危険に備えたいっていう。
あ、だからやっぱり、攻める方と守る方は別にしてほしかったな。
ああ、そうだね。うん、
攻めて。
で、その、攻撃が最大の防御っていう考えを捨ててもらいたい。
そうだね。
タレコミいただきました、ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月30日、NST 新潟総合テレビ、現金騙し取る男を逮捕。30日、新潟県三条市で女性に嘘をついて現金80万円を騙し取った疑いで33歳の男が詐欺の疑いで逮捕されました。
うん、
男は2月中旬に宿泊施設で女性に対して今現金が必要なので80万円貸してほしい。2倍にして返すからなどと嘘をついて現金80万円を騙し取った疑いが持たれています。
うん、
警察によると男と被害に遭った女性は面識があって男は女性に対してクイズに当たったらお金をあげるから貸してほしいなどと電話や直接会って繰り返し話をしていたということです。警察の調べに対し男はちょいちょい違うので今は話せませんと容疑を否認しているということです。男は今月12日にも無店舗型性風俗店のサービスを受けたにもかかわらず料金49万5600円を支払わずに逃げた疑いが持たれていて警察は余罪も含めて動機や経緯について詳しく調べているということです。
あれ？この前捕まったやつとは違うんだ。
あいつですね。
あいつか。何日間も、ね。
はい。
いたってやつだね。
そうです。デリヘル48時間延長事件ですよね。
で、別件で捕まってたんだ。
そうです。
いやーもう、ザ詐欺師みたいな。ちょいちょい違うとか言ってますけどね。
ねえ、その、被害者から訴えられている男の言動について納得いかないってことですよね。
ああ、いや、そんなちょっとずつ違うじゃないか。定額じゃないよと。
俺が言ったのとは違うよってことを言いたいんでしょうけども。
クイズのなんとかってよくわかんないですけどね。
ねえ、クイズに当たったらお金をあげるからっていう。
どんな難解のクイズ出されてもね、そしたら答えなきゃいけないって大変だよね。
ねえ。だからその、貸した金以上にクイズの正解の賞金がでかいっていうことですよね。
おー。
だからクイズにちょっと挑戦したくなるみたいな。そういう、だからクイズミリオネアみたいなことですよね。
お、自分でやるんだ、この人は。
そうそうそうそう。
さあ答えれるかな、みたいな。
そうですよ。ただし参加費が80万円です、みたいな。
カイジみたいだね。大丈夫なのか。
まあもちろん詐欺師のやることですから全部嘘ですよね。
いや、ちょっとそれはなんで80万一気に渡しちゃったんだろうね。
ああ、そうね。
どんなに口がうまいんだって感じするよね。
そうそう。だからやっぱり詐欺師としてはよほど実力があったのかもしんないね。
いや、だからそのデリヘルにしてもだって信じさせちゃったわけでしょ。
そうですよ。
何日間とか。こいつはなかなかやるね、ほんとに。ちょっと気になるよ、ほんとに。
気になる、気になる。これ捕まえたのはやっぱ新潟県警偉いですよね。
ああ、そうだね。
うん。
なんかあれな、新潟県警のおとり捜査で捕まったもん。
48時間付き合わされた人がいるっていうね。
うん、だけどもう、全くなびかないやつ。武田信玄みたいな、動かざることみたいな。
3月30日、読売新聞、給食調理員、減給処分、
うん。
給食用の余ったご飯を勝手に食べたとして、愛媛県新居浜市は29日、私立保育園の調理室に勤務する60歳代の女性を減給10分の1、1ヶ月の懲戒処分にしました。女性は遺憾退職したということです。発表では、女性は調理員として勤務。2021年の12月から2022年の12月までに園児の給食として炊いたご飯のうち余った1食分 150g を236回にわたって取り置いて業務終了後に昼食として食べていたということです。規則では余剰の米は廃棄することが定められていたということです。まあ規則は規則だけどっていう感じですよね。
いやー、これは いやだからそのさ、うまく全てを減らして余らしてたら問題だと思いますけど、ちょっとずつちょっとずつね、
ああ
森を減らしていくと最後に一杯分できる。
そうだね。
だとするとね、その
遠足に弁当を忘れた子供にちょっとずつお弁当を分けてあげる感じでね。
そうそう。
うん。みんなの給食の森を 5% ずつ減らしていくと最終的に私一人前が残るっていう。
そう。
うん。
だからこれは難しい。だから、いやー。いや、なんかね、そうか、保育園だからおかわりとかがないのか。なんか、例えばおかわりとかがあるんだったら、その予備としてね、ちょっと取っておきます。
うん、
で、実際によ、おかわりがそこまで出なかったら、あ、これは私が食べていいよねっていう。感覚ならいいと思うんですけど、毎日余るっていうのは、
ね、
森をやっぱり調整してませんかっていう。150グラムか。
だって仕入れるときに、そんな余計に仕入れるわけがないからさ。
うん、
やっぱり森疑惑はあるよね。しかもそれをだってね、ほぼ1年の3分の2ですからね。
だからもう持ってきてないよねってことで。
あ、そうそう。
なんか自分たちの分は食べないのかね。
ああ、小学校とかはさ、うん、調理員の人が自分で食べてる話は聞いたことあるけどさ、
うん、
保育園はちょっとわかんないですからね。
むしろ食べた方がいい気もするよね。
ね、
いいよね。
子供たちと一緒に混ざって食べればいいのにね。
先生は多分食べるんだよね、間違いなく。でも作ってる人食べちゃいけないっていうのは、うん、おやつなのかなこれは。
お、
もう食べてはいるんだけど、
うん、
ちょっと量が少ないので、また3時のおやつに、まあ、おにぎり1個ぐらい食べたいなっていうことか。
あ、
だとするとちょっとね。
そうね、それ必須じゃないからねっていう。
意図的だよねって、小腹が空くのよっていう。
あ、家から持ってきてくださいよって話になるね、それはね。うん。
そうね。まあ、ちょっと、ね、捨てるべきっていうのもちょっとなって気がするよね。
まあまあ、衛生上とかいろいろあるんでしょうけどね。
私のお腹はゴミ箱です、みたいな。
ああ。そう、人間ゴミ箱と呼んでくださいっていう。
廃棄します、とか言いながら。
そう、そういうおばさんギャグですよね、きっとね。うん、おっさんがアルコールで胃を消毒しているみたいな話ですよ。
だその後、消毒するから大丈夫よって言って飲むってのはどうですか？
二重三重に。
料理酒を飲み始めたぞっていう。
他人の家でキッチンドランカーだっていうね。では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。4月1日、兵庫県、午後3時37分頃、路上で発生した露出事件については、その後の調査により、露出事件ではなかったことが判明し、解決したということです。なんだそれ。
まだあれだったんでしょ、やっぱりラクダ色のシャツだったとか。
そういうこと。ああ、そうね。で、股間がもっこりしていたっていうだけですかね。
まあ、なんですかね。だから男性器柄のパンツだったと。おお、これセーフか、みたいな。
ああ。それはないですよね。だとしたら全身モザイクじゃないと、外は歩けないはずですよね、日本の法律では。
漫画的なのはどうなのよ、うん、その、クレヨンしんちゃんぐらいのだったら OK でしょ。
ああ、そうね。
うん。ツルツルなの。
コアマガジンとかだとダメですよね。うん、
いや、なんか最近私思うんですけど、その、
うん、
毛がやっぱり生えてないのは、ギリギリセーフ感っていうのが、
ああ
まあ、昔からね、ちょっとあると思うんですけど、
は
いはい、
うん、
最近大人でも剃る人いるじゃないですか。
そうですよ。
だからさ、そういえば OK なんだ、みたいに思われると困るよね。うん、こういう出す人たちがね。
そうね。まあ、それはおまわりさんは容赦はしないでしょうけども。
ツルツルですけど、みたいな。
まるでお子様じゃないですかっていうね。
そうそうそう。
しんちゃんのと何が違うんですか。
そうそうそうそう。う
ん、ね、向けてる向けてないの話じゃないよって話ですもんね。うん、だからこの場合は露出だと思ったけど露出じゃなかったってことは結果出てなかったとかそういう話なんでしょ、うん、
まあそうでしょう。
出てると思われてしまったけどもってことですよね。
どういう風に勘違いしてしまったんだろうね。
ねえ。なんでそれを見間違えられたのかってことですよ。
だから、まあ、例えばズボンなんだけどチャックが開いていて何かが出てるように見えたとかそういうことでしょ。おー。
でも実際はソーセージだったみたいな。
あ、そうそう、そうそうそう。指でした、とかさ。
ややこしいことしてんじゃねえよって話ですけどね。
いや、でもこれもしかしたら本当にね、見間違いっていうか思い込みっていうかさ、
はいはい、
強いじゃないですか、思い込みってね、影響が。だから、ね、あの、うん、いや、顔が露出マっぽかったんです。不審者ズラだったんで、みたいな。ああ
そうね。
すごいなっていう。
うん。
決めつけっていうね。
例えばトレンチコートだったら、もしかしたらそういう誤解もあるよね。
まあ。そうだね。ちょっと不審者っぽい佇まいで、うん、なんかあれをパタパタやってたらもうアウトみたいなさ。
そうそうそう。だってトレンチコート着てて、すねが見えてましたって話になると、途端に怪しいじゃないですか。
確かに。
長ズボンなんで履いてないんだっていうね。
まあちょっと、おしゃれなだけだったかもしれない、
ね。そうなんですよ。トレンチなんだけども、ハーフパンツでしたみたいなさ。
そうそうそう。おーみたいなね。
ね。そう、新しいファッションとしてやってたんだけどっていう。
ああ、そう、あるよね。
ね。T シャツ、短パン、サンダルにトレンチっていう形で。で、歩いてたら、もしかしたら誤解で通報される可能性はあるよね。
あるある。
うん。
でも本当そういうのがあるよね。その、やっぱり思い込み、うん、トレンチコートでハーハーしてる人がいたらさ。
そうですよ。
思っちゃうけど、うん、いやもう体力がなくて階段上がっただけでみたいなことね、あるかもしれないね。
でもそこまでいくとちょっと自覚してトレンチをやめた方がいいね。うん、
自覚して、
うん。いくらその春物で軽めのコートが欲しいと言ってもトレンチをやめた方がいいですね。
そっか、良かれと思って着てんだけどダメ。
4月1日、岐阜県、午後3時10分頃、自転車で帰宅途中の児童に対して、女が、ヘルメットどこで買ったのなどと声をかけられる事案が発生したということです。
いや、それはね、順法意識がすごい。
そうなんです。
ああ、かぶんなきゃっていう。
そうなんですよ。これちょうど4月1日の事件でしょ。ってことはこの例の道交法改正でヘルメットが努力義務になったっていう日ですよね、まさに。う
ん、それは聞くよね。
ねえ。これはよくある間違い通報ですよね、きっと。
いや。今日言うべきことはそれだよねってこと。桜の開花状況もあるけどもと。
ねえ。
ねえ。それでもいいし。
うん。
まあ、エイプリルフールでもいいけどと。
ああ、そうか。ちょうど4月1日はね。
でも今年は、と。やっぱりヘルメットでしょうと。
そうですね。
そういう。
でもなんか別の報道によると、うん、ヘルメットの着用率は1割もないみたいなんですよ。
はいはいはい。
うん。で、街行くおっさん、おばさんに話を聞くと、
うん、
売ってるヘルメットがかっこよすぎると。
ああ。
先っちょをとんがってるやつばっかりで、ちょっと手を出しにくいと。
ああ。
いう話をしている人がいたんですよね。
うんうん、うん。
だ要はその、昔ながらのあの、半球型のヘルメットとかあんまないみたいですね。
あ、そうか、そうか。
うん。
なんかあの、田舎の中学生ヘルメットみたいにすればいいのね。
ああ、そうだね。そういうやつを、その街の自転車屋さんが積極的に置くかっていう話ですよね。
なんか工事現場っぽいねみたいなとことかさ、おじさん来てて被っててもなんか違和感ないねみたいなね。
そう。
現場監督っぽいねみたいなさ。
そうだからそのまあ一番気をつけてほしいのは小さい子供なんだとは思うけど、
うん、
その次に気をつけてほしいのはやっぱ足腰怪しくなってきた人じゃないですか。
まあそうだね。
その人たちにとってはね、あの穴だらけのシュッとしたやつはちょっとつけにくいですよね。
どんなのが逆に言うとじゃあ似合うんだろうね。
ねえ。あの、たまにタモリクラブで工場見学に行くときのヘルメットですよね。
まああっちはね、緑安全みたいな、そっちの方がいいと思う。この前緑安全やってましたけどね。
そういうやつですよ。
タモリクラブで。
うん。だから、その、自転車屋さんとしてはちょっとジレンマですよね。売りたいけどどれを売るべきかみたいな。
ああ、だから、ああ、わかった。
はい。
もうあれじゃない、やっぱり、ちょっと薄、髪の毛薄い人用の、
お、
カツラヘルメット。普通にカツラなんだけど、硬いってどうですか。
その、リバーシブルじゃないけど、もう兼用ですっていうね。
兼用。
うん。そうです。街中歩いていて、上から植木鉢が落ちてきても大丈夫だしっていう話ですよね。
あの、そう。
うん。
鋼鉄製のカツラっていうの
がいいよね。安全靴があるんだったら安全カツラがあってもいい。
あってもおかしくない。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりあの、機長が、なんか体調が悪くなっちゃったけど、他のね、航空会社のパイロットにいたってなりましたけど、
はい。たまたまね。
だからやっぱりあれですよね、これからは、その乗るときに職業にね、
うん、
もうちょっとバラエティを、バランスを取るように席を決めた方がいいんじゃないかなと思いましたね。 だ医者もいれば、まあ医者っつっても全科ね、うん、内科外科すべて揃っておいて、飛行機も操縦できる人、ああパイロットここに置いとこうとか。
そうだね。
そうすれば、うん、ハイジャック来たら、じゃあこの警官も置いて、みたいなさ。元軍人ここに置いて、みたいな。
ああ。そういう。
危機管理能力が高い。ね、
そうね。うん。そう、ベアグリルズ一人いれば十分じゃねえかっていう意見は置いといてって話ですね。うん。
あ、究極のね、マルチプレイヤーみたいなやつを置く
って、うん。そういう人が一人いれば、まあ大体助かる気はするんだけども、そうじゃないからね、現実はね。うん。
そう。うん、まあ、ちょっと安くするとかさ、なんか人の役に立ちそうな人はね。
そうね。だからその、医者だったらその、応召義務とか言って、その、助けを求められた時に断っちゃいけないルールがあったりするわけですけど。
おー、そうかそうか。
だからその、むしろ乗るときに医者の人とかはなんか優遇があってほしいってことですよね。
その代わりいつでも私はやりますよっていう。
そう、パイロットの人だったらっていうね。
そうそうそう。もう、うん、できればもうあの、ユニフォームで帽子かぶった状態で乗ってほしい、ね。医者はやっぱ白衣だよね。
ああ、聴診器を持っていてほしいっていう。
安心感が広がるじゃないですか。
そう、乗客がね。
機内に。
横見たら白衣いるわって話になるからね。
大丈夫だな。
心臓止まっても大丈夫そうだっていう。うん。
まあでも、これをね、やるとね、まあそうやって優遇するとね、
うん。
あの、さっきのデリヘルを騙した詐欺師みたいなやつが暗躍するんだよ、多分、
ね。そうなんだ。実際ちょっと前にパイロットのふりして詐欺してたやついたじゃないですか。
これ偽パイロットも多分乗ってくるよね、
うん。そうなんだよ。だからライセンス見せてみたいな話になるとめんどくさいからね。あとはあれですよ、その優遇されない職業の人から抗議が来るだろうからね。
そうだね、なんか。いや、まあ、何かしらでも役に立つかな、みたいな。そうか、例えば、
うん、
占い師ですとかどうしようか。
自称でしょ、それ。
この飛行機は危ない
それ不安の種のマークだけじゃないですか。うん、役に立たないよね。
いやいやいや、高齢とかできるから。
ああ、そうね。パイロットの霊を落としてっていう。
これはあの飛行機が危ないからと。あの、何、うん、ですかね。なんかこう、もしかしたら、ね、そういう、シルゴレを呼ぶみたいによって。
そう、もう最後の神頼みですよね、そこまで行くとね。うん。
そうね。まあもしかしたらあれですよ。うん、ライト兄弟の霊とかを下ろしてくれば、もしかしたら。
ああ、ちょっと今の飛行機は無理かなっていうね。
複雑すぎる。リンドバーグはどうだみたいな。
ああ、ギリかなっていうね。でもそれでもやっぱ服用機だからね、その頃だとね。うん。プロペラとかもうないし、みたいな話になってくると無理ですよね。
そうか、はい、まあ。確かに、すぐに役に立つ職業とそうじゃない人はいるから難しいと思うんです
よね。緊急時に対応する職業とそうじゃないのがあるっていうね。
まあ、ちょっと時間が経ってから役に立つ人はいっぱいいるんですけど、
ね。ああ、そうです。例えばその、セラピストとかもそうでしょうけどね。
うん、そうだね。まあ、墜落して何日か経ってからっていう、うん。
そうそうそう。今は立たないけどっていう話になるからさ。
ちょっと待てって感じだよね。
そう、役に、
後で役に立つから。
ねえ。
まあ、だったらあれかな、やっぱり。ボーイスカウトがいた方がいいのかな。
そうね。ボーイスカウトだとしたら先生の方がいてほしいね。
そうだね、うん。そうだね。
ちっちゃい子がいっぱいいてもあんまり役に立たないんですよね。うん。
なんか特殊な紐の結び方ばっかするぞ。
習ったばっかりだな、お前っていう。
役に立てないだろ、これ
どこに結べばいいんだよっていうね。
そうそう。
うん。飛行機結んで落ちなくするようなところはないからね。うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。